ラジオ図書館。ラジオ図書館では韓国の文学作品を読みながら、作家、作品に込められた意味、その背景となった韓国社会や歴史などについて紹介しています。今日ご紹介する作品はパク・ワンソの裏切りの夏です。1976年に発表されたパーグワンソの短編作品です。1931年生まれのパーグワンソは韓国を代表する女流作家の一人です。韓国戦争で兄を失い、持病で夫を亡くした彼女は、戦争の悲劇、庶民の暮らし、女性問題などを素材にした作品を書き残しています。さて、小説裏切りの夏は、三度の裏切りを経験しながら成長していくある少年のお話です。私が7つの頃のことだろう。1歳下の妹が5つになった年の夏、村の入り口を流れる川とも言えないほどの溝に落ちて死んだ、その翌年の夏のことだった。妹が死んだ後、父さんは私を水泳教室やサマーキャンプなどに参加させ、水泳を習わせようとしたが、その度に私は逃げ出した。それがどこであれ、水の底には妹の怨霊がいて、私を引っ張って離してくれないような気がした。時間が経つうちに父さんも私に水泳を習わせるのを諦めたようだった。小さい頃、夕暮れ時になると父親は少年の手を引いて、丘の向こうに開校した小学校へ散歩に行っていました。校庭にはブランコや滑り台、ジャングルジムなどがあり、大きなプールもありました。しかし、水が怖い少年がプールに近寄ることはありませんでした。蒸し暑い夏のある日、校庭を走り回りながら遊んでいた少年の服は汗でびっしょり濡れていました。それを見た父親が笑いながら言いました。こいつ、家に帰って風呂に入らないとならんな。背中にへばりついたシャツをつまみ上げ、風を通してくれていた父親がさりげなく少年の手を引いてプールの方へ歩き出しました。私はプールの内側を歩きながらもおじけづいて父さんの手をぎゅっと握っていた。突然、私の体が宙に浮いた。私は悲鳴を上げ父さんにしがみついた。しかし父さんは私を軽く叩き落とした。私は小石のようにドブンと水に落ちながら父さんの笑い声を聞いた。やっとのことで手すりをつかんで立ってみると、呆れたことに頭が水の外に出るではないか。父さんはむせぶように笑い転げた。その瞬間、父さんが私を水に落として殺そうとしたと思い、ひどい裏切りを感じた。父さんだけではなく、プールも私を裏切った。そこを見せずに私を脅かしていたプールの深さが私の背丈ほどにもならなかったとは。この出来事をきっかけに少年は水に対する恐怖が薄れ、水泳を習い始めました。そして水と親しくなった頃、父親に対する誤解と恨みもすっかり溶けてしまいました。少年が小学2年生になった年、少年の家族が住んでいた町の再開発計画が発表されると、父親は家を売り、ソウル市内に引っ越しました。それまで他人の農場で日雇いで働いていた少年の父親は職に就きました。父親は毎朝金色のボタンがたくさんついた黒い制服を着て出かけました。 まだ幼い少年の目にそんな父親は凛々しく立派な人物に見え、他の父親たちはみんなふぬけのように感じられました。毎朝父さんが出かけるたびに、私と二人の弟は一列に整列し、敬意を込めた敬礼で父さんを送り出した。すると父さんはコクッとうなずき、薄い微笑みを浮かべて大股で歩いていった。私の父さんはバイバイ、早く帰ってきてねと言った照れくさい挨拶を聞きながら出勤するようなふぬけではなかった。父さんは大軍を率いる将軍のようにおごそかに出かけなければならなかった。夏休みのある日、父親は少年を連れて会社へ向かいました。父親の職場は8階ほど建てほどの灰色のビルでした。少年は父親を迎え、ドアを開けてくれる案内員を探しましたが、そんな人は見当たりませんでした。自動ドアが開くと、父さんは一番手前にある部屋に入っていった。ビルに出入りする人が見える小さなガラス窓と硬いビニール製の椅子、灰色のテーブル、そして電話が置かれただけの狭くて殺風景な部屋だった。自動ドアの外に真っ黒な車が止まった。頭がはげ、背は小さく、ネクタイを締めたふぬけが降りてきた。父さんは急いで部屋から走り出た。そして姿勢を正し、そのふぬけに向けて、私たち三兄弟が毎朝父親を送り出す時と同じように敬礼をするのだった。私は驚きのあまり、そのふぬけが父さんの方を見たのか確かめることもできなかった。乗用車が止まるたびに、父さんは車から降りてくるネズミのような男たちに向かって敬礼をした。父さんの堂々とした体躯と華麗な服は、ネクタイを締めたネズミたちの優越感を満たすためのピエロの衣装だったのだ。その時になって、ようやく私は父さんの部屋の窓に書かれた守衛室という文字に気づいた。朝の仕事を終えた父さんが戻ってきた。そして急にゲラゲラと笑い出した。むせぶような父さんの笑い声は、陶器の器が割れる音のようで、それは私の偶像が崩れ落ちる音でもあった。少年の父親ががっかりすると知っていながら息子を職場に連れて行ったのは、自分の職業を恥ずかしいと思わなかったからでしょう。彼の笑いは、職業や経済力で目に見えない階級を作り出す社会に対するものなのです。さて、時間がたち、少年は高校生になりました。その頃、少年はビルの守衛だった父親の代わりに、思想家であり、高い官職を歴任した文筆家チョングラを慕っていました。チョングラは、愛について、知識について、そして社会から疎外された貧しい人たちについて語り、少年を熱狂させました。少年は部屋にチョングラの写真を貼っておくほどのファンでした。蒸し暑い夏のある日、少年の部屋に入ってきた父親が、壁に貼ってあるチョングラの写真をじっと見つめました。アイドル歌手などではないと話す少年に向かって、父親は言いました。チョングラだろ、こいつが父さんの前にひざまずいて助けてくれと哀願したこともあったぞ。
そんなはずありません、父さんの間違いでしょ。
こいつめ、最後まで聞け。父親は過去を思い返すように、チョングラとのエピソードを聞かせてくれました。 ある日、父親の友人が訪ねてきました。出産を控えた妻が緊急の手術をすることになり、父親にお金を貸してほしいというのです。家を売ったお金を貸していた他の友人に連絡がついて、やっと捕まえたタクシーに乗り込もうとした時、一人の男がすっと割り込んで先に乗ってしまったのです。父親は事情を説明し、車から降りるよう頼んでみましたが、その男はタクシーは先に乗った人のものだと言い放ちました。カッとなった父親に引きずり出された男が悲鳴を上げ、近くにいた警官が駆けつけました。友人は男を引きずり出したのは自分だと言い、父親の代わりに警察に連れて行かれ、父親はその足でお金を受け取りに行って友人の妻を助けました。ところがタクシーを横取りした男が警察に傷害診断書を提出し、父親の友人は生まれた子供に会えないまま留置場に入れられたのです。父親は毎日タクシーの男の家を訪ねて告訴を取り下げてくれるよう懇願しましたが、男はこれ見よがしに警察署や検察庁の知り合いに電話をかけ、重い処罰を下すよう頼みました。告訴を取り下げさせるか、奴を殺すか、二つのうちの一つだと心を決めて奴の家を訪ねて浸った。灰皿にあった吸い殻を全部ポケットに入れて席を立つと、奴め真っ青な顔ですがりついてきたんだ。どうしてかって、そのネズミが吸っていたタバコはケント、アメリカのタバコだったんだよ。当時は西洋のタバコに対する取り締まりが厳しかったんだ。身分を問わず500万ウォンの罰金だ。高慢だったネズミの顔が一瞬にして卑屈に変わった。その時、高慢と卑屈の差は紙一重だと悟ったよ。そのネズミが誰かって？ここまで聞いてわからないのか？そいつがチョングラだったのさ。そう言うと父さんはまた笑い始めた。こうして少年は真実を暴露する父親によって3度の裏切りを経験します。そして裏切られたと感じてから立ち直るまではいつも孤独な時間が必要でした。しかし、その孤独な時間は社会が作り出した固定観念や偶像などから少年を導き出し、成長させるために必要な時間でした。ラジオ図書館、今週はパーワンソの裏切りの夏をご紹介しました。ご案内はユーシンジョンでした。